なんか土日になってもねすることはないよねっていうねことで、今日も寝てましたと、さっきまで寝てましたということで、いかんですね、ここ数回寝起きのラジオがねちょっと多くなってますけども、いかに1時間でねテンションをどこまで戻せるかというね、ところが、まあ、今日も課題ということでね、いや、 やることはないというよりも平日になんかやることが多いというか、それによって休日はねなんかすることがないというか、ちょっとなんだろうね、だらけてしまうっていうかね、そんな気分になってしまうんですけども、まあ別に平日忙しいっつってもね、いつも通りのね、僕の FX がねもう四六時中ずっとねあの画面を見ていないといけないというねことで忙しく感じてるだけのね、それでお金が増えるわけでもなんでもないんですけど、まあそんな感じでね、まあ今日もやっていきたいと思います。童貞ネットアットネットラジパーソナリティパルです、こんばんは。まあそういうことでね、フリートークというよりもね、最初からもう話すことはね FX ですよね、もうコーナーですよ最初から。はい、というわけで、1日 1% で大富豪のコーナーね行きたいと思うんですけども、もうこれをねちょっと先言っとかないともう落ち着かないというかね、あるんですよそういうのが。ということで、今週ね、もうどうでもいいよお前の FX のね報告会はいらないよっていう思ってる人いるかもしれないけどね、あのこれを言っとかないとね始まらないのラジオがね。まあこれももうすぐ終わり、そろそろ終わりですよね、この資金がなくなったら終わりですからね、その辺をちょっと楽しみにね、早くなくなってくれって祈る人もいると思うんですけども、でね月曜日、まあ先週からの持ち越しで146,000円あったんですけども、なぜかね火曜日に127,000円、水曜日に115,000円、木曜日に70,000円というね、恐ろしい速度で減っていく資金ね、そして青ざめてこれ嫌な汗ね、この辺止まんないんですけども、いやこの時も火曜日、あだ月か水曜日7万円だもんね、月か水、月曜日12万7千になっちゃってんだよね、火曜日11万5千水曜日7万円だね。そうで、この水曜日7万円から次木曜日、俺もちょっと頑張ってね、奇跡を起こそうと思って、そこから一時11万になったんですね。いやーよかったと、ほんとよかったと思って、でも調子乗っていたら、まぁ、ちょっとクリックのミスでね一瞬にして2万5000円やられちゃったりとかね、いろいろあって、結局ねそこから一瞬にして6万6000円になっちゃってね、まあそういうねパターンですよ。で結局木曜日は、7万6000円でねフィニッシュということで、で金曜日に、まあ、ここからね一時さらにマイナス2万4000円っていうね素敵な状態があったんですけど、こらえてこらえてね祈って祈ってね、そうしたら、まあ、なんとか8万1000円まで、ね、戻すというね、ほんと朝ね早くから夜はこの FX が終わるね5時50分まで朝のねずっと張り付いてるっていう、よくないね精神衛生上にね、もう下手したらまあそこまでじゃないけど24時間労働だからね、24時間労働でマイナスみたいなね、いやー割に合わないけどっていうね話で、で結局まあ8万1000円まで戻して、まあ来週ねまた月曜日、まあ来週というか明日ですけど8万1000円から始めようって話なんですけど、いやもうちょうど まあ、前にね、リスナーの方もおっしゃってましたけども、レバレッジ規制っていうね、ものが入って、今、証拠金みたいなのがね、例えば、なんだろう、いや、少ない金額でも多くの取引ができるっていう、まあ、預けている金額以上の取引ができるっていうね、そのレバレッジっていうのがあって、まあ、200倍っていうね、もので今やってるんですけども、これは規制がかかって50倍までしかできなくなりましたよというねことで、まあ、結局今までつ、ね、必要だった資金の4倍は資金が必要になっちゃうというねことで、もう大きな勝負ができないということなんでね、もうそろそろ潮時かなとね。本当は俺8月1日からだと思ったんですけど、何やら明日の月曜日かららしいのでね、うちの使っている証券会社が、証券っていうか FX 会社がね、なんかちょっとそろそろね納め時、8万、まあ先週もね言いましたよ、14万6千ある時に出勤してね、何事もなかったかのようにね、そのお金を使いね生きた方が幸せだったんじゃないかと、そう思うのかな来週つったらね、そう思うことになりましたけど、でもね今8万1000円あって、これをね今の段階で出勤したらそれはそれで幸せなのかな。まだね言っても毎日、まあこれをねいい経験だと勉強だよと思えば、まあ6万5000円は結構マイナスだね、今週6万5000円授業料で、でも8万1000円戻ってくるから、これでリスナーへのね、りっちゃんへの返済、まあ今40万ありますからマイナスがね、財布に2、3万あるのかなと、この8万をね返せばね、またマイナスが30万円台20万円台までね戻るから、それも一つの形かなとね思ったりはするんですけど、俺もう子供が生まれたら子供の名前リソナって名前にしようかな、本当にね、そのぐらいねちょっとね、ご恩がありますからね、ちゃんとあざで返さないようにねしっかりと、返済はしていきたいと思うんですけど、いやもう返済でねいかんね、困ったっていうねことなんですけど、まあねこんなにね俺もちょっとやられたっていう理由もあってね、まあちょっとお便りもねちょっといただいてるんで、お便り読んでいきたいと思うんですけど、ラジオネームケケケの鬼太郎さん、FX でロスカット食らった、法律改正の前に撤退食らった、2日で2円も下げてんじゃねえ、トヨタは1円で40億為替損失だから2円だと800億も利益が目減りするんだぞ、これじゃトヨタもホンダもキャノンもパナソニーもソニーも全社大赤字だぞ、早く為替介入しろや、昔日銀法といって1分間隔で10億円の為替介入をして24時間介入35日も続けてアメリカのヘッジファンドを数千社も倒産させたという伝説があるだろう、早く円高にしろやーというねお便りいただきました、ご冥福をお祈りいたしますね。まあ、こういうことなんですよ、とてつもないことがね今週起きていたということで、KKK の鬼太郎さんもね、まあ撤退ですよね、 FX でね一財産築き上げようとねしていたところでね、残念ながら今週はねこういう大変なことが起きて撤退せざるを得ないというねことで、まあかなりの人間がね撤退したんじゃないかと思うんですけど、いや今年年初来高値更新ということでね、一時ドル円がね 86.27 円になりましたというね、あまり経済とかねそういう為替とかね株とかあんま詳しくないとか興味ないっていう人もちょっとこれに関してはなかなか激しい金額、まあ、値なのでね覚えておいた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、言ってもつい数ヶ月前なんで、ドル円っていうのは、まあ、アメリカのドルとね、日本の円のね、そういうものですけど、ドル円は92円だったんですよ、この間。 下手したら94とか言ってたよね。それが86円ってね、大変な音ですよ本当に。来週もしかしたら85円台ありますよっていうね、ことでこれ以上ね、円高に進むと日本終わっちゃうんじゃないっていうね、そして俺も終わっちゃうんじゃないっていうね、ことでもう月曜日の朝のね、ちょっとお金拾いタイム、ね、朝6時、まあ僕の場合7時ですけどね、7時からのお金拾いタイムだけね毎週やって、もうそのぐらいで、ね、月2万3万のお小遣いだけ稼いで終わりにした方がいいんじゃないかなとね、ちょっと思ってるというね、ことです。また来週ね、まあ、いくらになってるかっていうのはね、楽しみに、楽しくないですよ俺はね。でもまあバイトもしないですしね、これぐらいしかお金の稼ぎようがないですからね、頑張っていきたいというところでございます。それではね、そんな感じでこれが今日のフリートーク兼、ね、コーナーになってしまいましたけども、まあ、そんなんで今日も、23時ちょっと遅れてね、23時10分ぐらいからだったかなね、始めてまた1時間ぐらいやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ、そんな感じでね、おっと、で、ちょっと今日はね、皆さんに聞きたいことというか、またお便りをいただきたい。まあ、ここでね、始まりの時にね、お手紙が欲しいと言っても、ね、みんなお手紙をくれないんですよ。ね。だけども、ちゃんとね、期待をしているので、聞きたいと思うんですけどね。よくね、昔日本国民全員から1億円もらったら、じゃあ1億円もらったらとんでもないことあるね、日本国民全員から1円をもらったらね、まあ、1億2000万とか3000万になるじゃないかと、ね、まあ、最低でも1億円になるじゃない、それしたらいいじゃん、無敵じゃんみたいなね、ちょっと考えたことあると思うんですけど、あるのかな、あるよね。で、これはだから極論だから難しいけど、100人から1円をもらう、これはできるんじゃないかとちょっと思うわけですよ。ただどうしたらね、100人から1円をもらうことができるかと、これをちょっとみんなにね考えてもらいたい、アイデアが欲しいというねことです。もちろん、じゃあ100人だった場合はね、なんとか友達が、まあ、浅い友達、ね、深い友達いっぱいいると思うけど、もう知り合い知人関係ぐらいまで行ってもね、じゃあ100人いますと、そいつらに、ね、回って回って1円もらえば、まあ、100人から1円もらえるんじゃないっていうんだったら、まあ、一つの方法なんですけど、じゃあ1000人から1円もらうってなったら、そういうわけにもいかないでしょ。で、意外と難しいなと。これは多分、まあ、今後ね、今中高生聞いてるかもしれないですけども、今後生きていく上で、お金を稼がないといけないというところの、まあ、心理ではあるのでね。で、今サラリーマンで頑張っている方ね、もうこういう方に対してもそれは本当に心理なので、みんなでこういうねアイデアを出すことによって、まあみんな幸せに向かっていこうじゃないかと。で、みんなからいただいたね、そういうアイデアをもとに僕が、ね、お金儲けしちゃうじゃないかというねことなんですけども、いや本当難しいなと思って。だってね、1円1000人から1円ってどうしても難しいよね。普通にじゃあ例えば無差別でみんなね、1000人に1円くださいっつって、でも口座の番号ここですってやっても、振り込む方は今度口座の振り込み手数料もかかるわけだからね、1円プラス手数料かかるわけだから、そしたらみんなね払いたくないよね。で、募金とかっていうので駅前に立っても、1000人から1円玉もらえるかって言ったらもらえないし、まず募金立てないしね、お前何のために募金してんのとね、俺の生活を支えてくださいっていうね、看板持ってやるか、まあ、難しいところなんで、ただこれができちゃえば その友達とかを巡っての100人から1円をクリアして、さらに1000人から1円をクリアしたときに、今度は1000人から10円、1000人から100円という形で増やしていくとね。こうしたときに無限の可能性を、ね、感じるんじゃないかしらというね、今日もね、童貞ネットという名前ですけど、もうビジネス番組ね、ビジネスかぶれ番組ということでね、 FX 手出して破産みたいなね、感じのね、パーソナリティがお送りしますよということで、まあちょっとねお便りお待ちしてますんで、まあ、100人もしくは1000人からね1円をもらう方法、これを、随時お待ちしております。でお手紙の方は掲示板かもしくはメールでお待ちしているので、ちょっとメーラーを立ち上げます。いかんですね、掲示板に関しては童貞ネット、ね、こちらでググってもらうと童貞ネットのホームページ出ますので、ここの掲示板の方からラジオ用スレというのはね、ラジオ用スレその2かなっていうのありますから、ここに書いてもらうか、もしくは、メールでねいただければと思います。メールアドレスは、radio@doutei.net ですね、radio@doutei.net こちらまでよろしくお願いいたしますね。ぜひ皆さんのアイデアをね拝借してね、他力本願ねですけども、もしねいいアイデアくれたとしても何もね、僕からのね報酬はありませんけども、僕が幸せになるねということですので、まあもしよかったらね、僕の机の上に今机の上に転がってる乾電池ね、炭酸乾電池8本ありますから、まあ、これを差し上げますということでね、採用されたらね、ぜひねダイソー100円ショップで買った100円のね乾電池を、1本使ってますけどね、プレゼントしたいなと思います、ね、そんな今日もねやっていきたいと思うんですけども、じゃあね、最初久しぶりにねコーナーをね1個やっていきたいと思うんですけども、じゃあコーナーね、これはどのコーナーかな、はい、じゃあポッドキャスト新着レビューのコーナーです。はい、ね、ポッドキャストをね iTunes ストアの方でねポッドキャスト公開してるわけなんですけども、こちらにレビューが書けるので、レビューが増えたね、時には読んでいってね紹介していこうじゃないかというねコーナーです。で、まあ5段階評価がねできるので、星1つから星5つまでねできますので、これも合わせてね読んでいきたいと思います。で今週こちらがね2つありますね、結構久しぶりですよね。でちょっと書いていただいたので読んでいって、テンションを上げてねこれで、ね、読んでね、であとね残りの時間をね踏ん張ってねやっていきたいと思うんですけども、それではお名前がケンタロさんで、レビューね、すっと染み込むというねことで、いつもお腹を痙攣させながら夜中にポッドキャストで楽しく聞いております。頭の中でくすぶる人間のサガを余すことなく代弁してくれるパルさんの軽快なトークはいけないとは思いつつも、仕事疲れで朦朧とした頭へすっと染み込んでいきます。中学高校の保健体育の先生がパルさんだったらさぞかし楽しかったことでしょう。これからも放送を頑張って続けてください。応援しています。30代3児の父ということでレビューいただきました。ありがとうございます。星は4つです。ありがとうございます。ということでね、ケンタロさんからのねレビューでしたけども、まあ僕がね保健体育の先生だったらよかった、楽しかったのにねっていうね話で、まあ挨拶代わりにね今日から保健体育の先生になりましたってね、パルです。コンドームはつけろよって、ね、ことから絶対始めますけど、 本当にちゃんと、ね、保健体育、まあでも全部勉強もそうですけどね、なんかちゃんとした裏付け背景ね、全部あるとね勉強は多分覚えやすいのかなと思うんでね、ちゃんと自分がねこうだった場合はこうじゃないっていうねことで、ちゃんと保健体育もね、だってお前らチンコ入れたいだろって、チンコ入れたことあるやつ手挙げてっつってね、みんな目伏せて、ね、顔伏せてっつってね、でちょっとチンコ入れたことないやつね手挙げてっつって、誰も見るなよ顔上げるなよっつってね、パパパってね手が上がって、まあそんなね、みんな目開けてて公開処刑みたいな感じですけども、まあそういうね、ちょっと僕もただね教職免許ないし、ね、残念、大学出てないしね、残念ということでね、低学歴お疲れさんということなんですけどもね、これからもねそんなんで、ちょっとねケンタロウさん30代3児の父ということでね、3歳も子供がいる人は聞いていると、世の中はどうなっているんだね、怖いですねということでありがとうございました。あとね、もう一つレビューいただいています。お名前が松坂さん、通勤のお供にということでね、 AM ラジオ的な語りかけられているような感覚が学生時代を思い出され、嫌みつきになっています。伊集院のラジオも昔 CBC って名古屋のラジオでデビューから聞いてましたけど、それ以来にハマりました、頑張ってなというねお便りいただきました、ありがとうございます。いや嬉しいですね。あので星は5つということでね、みんな最近4か5しかくれないね、大丈夫なのかと、昔はね1とか2とかやめろとかね、帰れとかねありましたけどね、うん、まあこういうね少しずつ頑張ってね言っているぞというねことの表れでしょうか。でね、伊集院さんのラジオ以来ハマっているということでね、僕も伊集院光信者としてはねとても嬉しいけどね、どうしたらあんな風にね、面白おかしくねできるのかなってね、試行錯誤の毎日ですけども、だいたいやっぱし一人でねやってるのが無謀なのかなとね最近ちょっとやっぱ思うわけでね、もっと俺は面白いんだと思うんですよ本当に。それの本当に10分の1も面白さを出せてないというのがあるから、まあこのぐらいが心地いいのかもしれないけどね、あの聞く側としては、ただもう少し面白いんだぞ俺はとね思っているんですけどね、これ出せない感じのね、維持維持感もまあまあいい空気を出しているとね、思い込もうということでね、大丈夫、面白ね、10分の1の面白さだって思ってたとしても星を4か5くれてますから皆さんね大丈夫、まあ、逆に面白すぎちゃったらね、みんなちょっと星の個数がねちょっともうつけられなくなっちゃうから、6、7、8、90ねつけたいと思ってもつけられませんから、そういう意味ではちょうどよかったのかと、ポッドキャストのねこういうレビューに合わせた感じのね星は5個までしかつけられないっていうことを見越してのねトークということでね、頑張りたいですねもう少しね、まあそんな感じでね、ぜひまたレビューいただけるときね、あの読んでいきたいと思いますんで、まだね感想を書いてない方いらっしゃったらね、いただけたら嬉しいですということで、コーナー終わりなんですけども、はい、まあ、そんなんかなね、もう寝起きは良くないね本当にね、テンション上がってるんだけど変な方向にね行ってるからね。さてじゃあ意外とね今日もお便り読むのも多いし話すことも多いのでね、サクサクいかんといかんぜよということで、俺今日大丈夫かな、でお便りもねちょっと読みつついきたいと思います。お便りがほい、お便りねどうしようかな、読めるかな、 よし、読むぞ。順番にね、ラジオネーム、ケロシさん。初投稿のケロシです。ポッドキャストから追いついたので書き込んでみました。以前の放送で iPhone 用シコシコドピューアプリ作るって言ってましたよね。13日のニュースによれば、Apple の規制は間に合ってないらしく、今のところアダルト系のアプリの話状態ですよ。開発するなら今しかないですね、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやー、アプリね。やっぱ結局、Mac がないとね、開発できないっていう、まあ、ところに至ってますけども、残念だな、というところなんですけど、まあ、それをね、考えてもちょっと安いね、なんていうの、Mac を買って、開発した方がいいのかなっていうぐらいね、多分いいんでしょうね。この方法は一つですよね、さっきの、100人から1円もらう理論としては、まあ、クッソみたいなね、そのシコシコドピューアプリ作って100、まあ、一番安いだと115円っていうのが一番安かったかな。っていうので、公開して100人からもらうっていうのがね、普通かな。一番ナイスなやり方かなと思うんですけど。だって、なんか、調べたんですよ。シコシコドピューアプリ。まあ、機能が一緒のものね。なんか、やっぱり炭酸飲料とかの缶があって、でシャカシャカシャカシャカ振って線をピッてやるとプシューみたいなね。でみんな何秒でシャカシャカしてプシューってできるかみたいなアプリがあってね、そういうことだからね。それをちょっとフォルムを変えてね、ペチンコに、まあ、チンコだとあれなのでこけしとかね、いろいろあると思うんですけどもね。ね、ちゃんとあれですよね、テンガとかさ、テンガとかの普通の会社がね、あ、そういうアプリ作っても面白いかなと思うんですけどね。普通にテンガの写真があってシクシクシクシクすればね、別にエロでもないし、まあ物自体がエロですけど、いやバラエティグッズですけど、だからいいかなと思うんで、もしテンガ関係のね、関係者さん聞いていたら、このアイデアね、ぜひ使ってもらって、僕にお金をくださいね。協力します。何かあったら協力しますからね。よろしくお願いします。で、あとラジオネーム、カルヒリさん。電車通勤中、iPhone のポッドキャストで、童貞ネットを聞いていたのですが、再生中、童貞ネットと画面いっぱいに、デカデカと出てしまうため、これを電車の周りの人に見られてしまいました。これで必死に隠そうとすると変に見られると思い堂々としていましたが、皆さん外出した時に iPhone で童貞ネットを聞くときは注意しましょう、というね、お便りいただきました。ありがとうございますね。そして、もう一つ同じところでケロシさん、今のねお便りと一緒なんですけども、 iPhone は操作の際に画面丸出しですからね。私の知っている手っ取り早い対策はプロパティから情報を訂正する方法です。パルさんには申し訳ないのですが、アートワークとタイトルを変更するだけでかなりのリスクは減らせます。というか見せびらかすことでリスナー増えてたら面白いですね、というねお便りです。ありがとうございます。やっぱりね、通勤通学中のね電車の中でね、童貞ネットっていうあのタイトル、ね、ロゴはちょっとまずいよねって。っていうか、普通にサイト自体もね、童貞ネットドドン出ちゃうから。いや、これも大変だったんですよ。実家にいる時とかね。俺も ずいぶん前から一人暮らしですけど、実家にいる頃も多分童貞ネットってやってたんですよ。で、リビングにパソコンがあったからね。で、やっぱし管理人ですから、管理しますから。そうすると、まあ、童貞ネットっていうね、画面がドンって出ちゃうので、できる限り親に見られないようにね。童貞ネットが悪いわけじゃないんですよ。多分、俺が中学生、高校生からイケイケのやりやりだったら、何の問題もない。ただ、こいつは別に、その、童貞とかっていう生物が楽しくて見てるんだなっていう風に親が見ると思うんですけど、全然、100% こいつ童貞だなっていうようなね、人間で そいつが童貞ネット見てたらもうああやっぱり童貞なんだと思われつつ、さらにお前が管理人かっていう、ね、感じで思われたのも怖いので、まあ、なるべくね見られないようにしてましたけど、まあそんなんで皆さんもね、iPhone とかでね聞くときはねそういう風に童貞ネットボボンみたいに出ちゃうから、まあアートワーク削除変更するなりねタイトル変更するなりしてもらっても、あのこれはやむなしということでね、聞いてもらい続けてもらったわね、僕としてはね、あの嬉しいのでね、まあ、やりちん .net でもねいうなんかタイトル皆さん作ってね、でアートワーク差し替えてもらえれば、あこいつやりちんだっつってね、どっちがいいんだか分かんないですけど、まあ、童貞よりはいいだろうと思うんですよ。方形 .net でもいいですけどね、あこれ言ったね今、これもう方形 .net でドメイン取って、うん、で方形治療のね、アフィリエイトのバナーを貼るというね、そういうビジネスモデルを今思いつきましたけど、どうしようもないですね、全然ビジネスモデルじゃねえです。はい、そんな感じで、じゃあね、あとお便りね、あっていうか最近リスナー数がすごい増えているということで、1週間にね30人ぐらい増えるようになりまして、まあどうなんでしょうね、僕としてはすごい増えてるんですけど、まあ言っても、まあ、1ヶ月で、まあ、そうすると100人ちょっとぐらいですから、まあ、年間で1200人ぐらいでしょ、増えるとしても。だからねよくあるその辺のね素敵な番組1万人超えたりしてるじゃないですか、でどうしたら1万人超えられるのかというねことがわからない、変な話あと10年やんないといけないのかと思うね、長いなと思ってね、まあ、ただやっぱり増えていくとね、加速するから、それでね少しずつ変わっていくとは思うんですけども、まだ果てしないなと、目指せ一応ね、目指せ1万人、1万人までやろうかね、ね本当は去年の時点でね今年はやらないっていう、ね、やめるって話だったんですけど、まあ目標というのはね徐々に大きくなるということで、まあ目指せ1万人、まあ、来週1万人になってるかなね、頑張ろう、ね、いいですよ、1万人になるんだったら俺の FX の口座のね8万1000がなくなってもいいんでね、まあ頑張りたいですねっていう、ね、ことです。それではあとね、じゃあちょっとコーナーもやりつつなんだけども、どうしようかな、ほよしよし大丈夫だ、うん、じゃあコーナー行く前にねなんか喋りたいんですけど、どうしようかな、ジブリのね仮暮らしのアリエッティが土曜日ね公開されましたけど、女の子と見に行きたいということをねラジオで伝えたかった、みんなに伝えたかったということでね、ちょっとね最近映画見たい感じのテンションになってますけど、ちょうどまあ面白いのはいっぱいね夏休み前でね公開されてるからかなって思うんですけど、本当に仮暮らしのアリエッティね見たい、全然ね正直なところポニョは全然見たくなかった、ごめんねポニョファンのね女子の皆さん、ただなんていうのもうああいう子供にこびた感じ、あごめんポニョ大好きなね、20代中盤の女性のディズニーランド大好きな、ね、女の子の皆さんごめんなさい、でお前バカにしてんのかみたいな感じですけどごめんなさい、でポニョはそのもうなんか子供向けって感じすぎて、あと変な話、まあ、俺的にはもう千と千尋ですらやっぱし、ね、主人公が子供なのがちょっと俺はねあまり好きではないというか、まあいいんでしょうけどね、別に俺も千と千尋見ましたしポニョも見ましたしね、嫌いじゃないんですけど、ただ やっぱり僕ら中二病のね、その思春期のなんかモヤモヤをずっと引きずってる人間としては、それよりも前のね世代の話よりももうちょっと上のね、やっぱ10代中旬中盤ぐらいの感じのその苦悩ね、葛藤ね、哀愁、この辺が入っている方がいいということで、そうすると今回のアリエッティなんか昔のジブリっぽいね雰囲気がしてるんですよね、俺としては。なのでちょっと見に行きたい。でジブリだったら女の子も好きだからね、女の子と見に行きたいということなんですよ。今年なんとかね彼女を作るよって、無理にでも彼女を作るよっていうね宣言したんですけど、その兆しが全くないんですよ。どうしましょうね、夏なのに、夏なのに土日は家から出ないし、出かけろよってね話ですけど、まあ出かけないし女の子とも知り合わないしね、まずいですねということです。そういう話がしたかったというねことで、近々女の子とアリエッティを見に行こうと思っているんですけど、誰か行ってくれる人いたら、お便りね、お便りお待ちしてます。嫌なんだよね、でもね、あの映画待ってる間のねトーク、女とマンツーで話せないですからね、やっぱし楽しくね、面白おかしく。そうするとあの待ってる間の時間、終わってからはまだ映画の話ちょっとすればいいですからね、いいんですけど、始まるまでのあの時間ね、僕は耐えられないということで、あとケチ臭いところでポップコーンとね、ジュース買っていこうよというところも、もうお金ないからってペットボトル買って持ってこうよみたいなね感じのね、29歳ですよ、やっぱ世の中お金だねってねことで、大丈夫、来週 FX でね、まあぼちぼちいくでしょう、70億ぐらいね期待したい。もうお金稼いだらね、俺もラジオだけで食ってきますからね、出るんですよ、だってラジオパーソナリティですって言えますから、収入なくても生きてくれるしね、ないかないね、いいです。じゃあお便り読みますよ。お便りはラジオネームチキチキマシンさん、こんばんは。明日はお休みなので今日は生で放送を聞くことができます。この春就職が決まらずに就職浪人という形でアルバイトに励んでいます。ハローワークに行っても正社員での、雇用は皆無、親には早く安定した職に就けと催促され毎日送っています。ただハローワークには不思議と介護職の求人は結構あって、正職員でも、正社員、正職員でも求人も多いのです。給料も額面24万だし、資格も取らせてもらえるそうです。パルさん、介護の仕事ってどんな印象がありますか？正直なところ、待遇も良いみたいだし、やってみようかなと心が揺れていますというね、お便りいただきました、ありがとうございます。いやー介護ね、てかこの春就職が決まらず就職浪人で今アルバイトっていう、だから変な話、まあ第二新卒っていう状態ですよね。でもないんですね仕事がね。俺もハローワーク行かないから全然分かんなかったですけど、不景気なのかなって思うんですけどね。でもね、ちゃんとアルバイトしてるのは偉いなっていうことなんですけど、でまあ仕事としてね介護が多いということで、どう思われますっていうねことなんですけど、正直自分の親のうんこね、もう多分どうにもできないじゃないですか。自分の親のうんこしょんべんのそういう処理すらもう嫌でしょ、正直なところ。俺はもう親にこんだけね、すねかじってねいろいろしてもらってるけど、それでもやっぱり親の排泄物とか無理だもん、まあ、風呂とか入れるんだったらね、僕もあの古武術を使ってね、古武術法でまあちょっと支点力点でね、重たい人間も軽く運んでしまうぞという、まあ、方法がありますから、 視してやりたいと思うんですけど、私ね排泄物無理っていうね、自分の排泄物も無理でしょ普通に、うんざりするでしょ。でそれが親ですらうんざりして、まあ我慢でなんとかできるかもしれないけど、これが他人のうんことか無理だって。スカトロ、スカトロファンしかやらない。ただスカトロ好きな人は転職ですよねえ。うんことか触り放題ですからね、うん、食べ放題、いや食べないですけど。なのでもしスカトロに興味がある人だったら転職だと思うんですけど、そうじゃない人にはやっぱしストレスすごいと思うんだよね。でもやっぱり人の役に立つっていうことで、あと今後未来的に考えるともう老人がどんどん増えていきますから、介護は普通にいいんじゃないかなって思いますけどね。だからでも介護はやっぱり現場でないといけないからね、普通にハードだなと思うけどね。でもこれから多分雇用の金額とかもね上がってくると思うし、だから額面で24万っていうねことなんですけど、もう少し多分上がると思うんですよ。で資格も取ってね、まあいいと思うんだけどね。で資格取ったらそのうちね、なんか老人ホームとかね、運営経営してみたりとかねできるから面白いんじゃないかなと思うんですけどね。ただやっぱり結局はわっけわかんない、でも最悪の事態ばっかり考えてるからあれだけど、もうくっそアメックジジババとかね、話が通じないとかね、あともううんこ垂れ流すとか、多分なそこが耐えられるのか耐えられないのかでしょ結局。俺はちょっと耐えられないね、ダメなんですよ、もうダメな人間なんですよ僕もね。なのでごめんということなんですけど、はい、そんな感じで何の解決にもなりませんけど、まあそう思いますね、ことです。だからもし糞尿まみれても大丈夫ということだったらね、やった方がいいと思います。ほんと社会のためだから、やっぱ生きてる、なんで生きてるのっていう話になったらね、やっぱ社会貢献してないと虚しいですからね。それはもう僕も悟りでね、先週ぐらいからね、悟り開いて気づいたことですので、お金だけ稼いでもしょうがない、社会に貢献してないと生きてる意味がないとね、あるから、そういう意味ではね、いい仕事なんじゃないかなと思います。頑張ってください。じゃあそんなんで他で話したいことがあるので話すんですけど、先週ね、わ話せなかったってなって、でちょっと話したいことをねしっかり話したいからね今週持ってきましたけど、2年ぐらい前からね、まあ、ネットでちょっと見つけたね AV があったんですけど、で動画でちょっと見てて、ですごい良くて、で途中でねその動画サイトから削除されちゃったんだよね。でどこ行ってももうなくて、そのね動画が、でその AV がなんていう AV なのかも何のヒントもなくて、ずーっと悶々としながら2年経ってたんですけども、ついねここ2週間ぐらい前にね、その AV の動画を見つけまして、タイトルもね全部わかりましたので、すごい嬉しかったって話なんですけど、あるでしょそういうのね、一時すごい良かったと思ったけどあれ見つかんねえっていうねいう時で、それが見つかった時のこの感動ないよね本当に。なのでまあそういう話がしたかったんですけど、なんかね2年ぐらい前に浅尾美和ってるでしょ、バレーボール、ビーチバレーの浅尾美和に似た女の子が温泉でなんか浴衣着てセックスしてるっていうね AV だったんですけど、これがめちゃくちゃ良くて、でまあなんだ半年周期ぐらいかな、半年周期ぐらいで、探してたんですよずっと。ただもう本当にヒントすらなくて、 でもどうしようもないなっつって、ただこの前またねそういう周期が来たから探したらちょっとヒントは見つかって、でそれを辿って辿って見ていったらようやくね見つかったので、ここでねタイトルをねお話ししたいと思うんですけども、タイトルがですね、ひとひらの旅、旦那に内緒で不倫旅行第14章、ね、です。これが、最高でしたと。朝尾美和ファンにはたまんないし、朝尾美和ファンじゃなくてもたまんないというところで、あのね女優の名前がナナミナナっていう人なのかな、わかんないですけど、でこのひとひらの旅っていうシリーズはナナミナナは、3回3本出てるのね。で多分11章14章17章とか出てるんだけど、この14章がいい。他のはまあいいっちゃいいんだけど、ちょっとやっぱしなんか少しババアな感じがするんで、少しね気持ちね。14章のこのナナミナナはいいですよ。ナナミナナっていうのが漢字が、数字の7、漢数字7の海で、野菜の菜ね、ナッパの菜ね。で、菜はもう一つ重ねますよの、何佐々木のサネ、うん、です。ナナミナナ。まあ、これがいいかどうかはね、賛否あると思うんですけど、まあ、ひとひらの旅、旦那に内緒で不倫旅行、第14章。まあ、これは必見かなと思うんで、もし、まあ、レンタルビデオ屋さんとかでね、あれば、見てもらったら分かるんじゃないかなと思いますね。まあこの感動男にしか分からないかもしれないですけどね、あるんですよそういうのがね、まあ、そんなお話ですよ。それではねこれ今日終わんねえな、どうしよう。まあいいや、ところどころでね、はしょっていきます。じゃあ新コーナーね、お前ちょっとは話す時間ないとか言って新コーナーするなよみたいなね、ラジオでちゃんと手紙読めよって話なんですけど、ごめん新コーナーやりたいんだね。どうせ企画倒れとね、1回2回やってもう終わってしまうような新コーナーですけど、やります、定着させます。今回こそは新コーナー突発夢判断のコーナーです。これね、ま、今週見たどうでもいいね夢で、これをね、ま、すげえアバウトですけども夢判断してみようというねコーナーなんです。で、ま、もちろんねインパクトのある夢を見た時だけにやるコーナーなので、夢見なかった週はやれないね、その辺は足からずってことなんですけど、まあ、毎週のようにね、変な夢最近見てるからね、あ病気なのかな俺、大丈夫かな、先週とかはあの AKB と認識されるね集団に俺の腕の匂いを嗅がれてね、モンブランの匂いがする言われまくるって、そして俺嬉しいみたいな夢だったし、その前とかなんだっけ、なんかありましたよね。なお頭おかしくなってきてるだと思うんですけどね、そんなんで今週もちょっとね悲しい夢を見ましたから、その辺を言っていきたいと思うんですけども、判断ねしていきたい。でこの間の友達と酒を飲んだ時にね、友達になんか老けたよねって言われて、なんか昔はすごい、まあ、若いというかね感じだったけど、今ちょっとまあ年相応というか、まあ、ちょっとかなり老けてきたよねって言われて、その時は特にああまあそうだよなと思って、こんだけ太ったしでね、ニキビもあるしで、ハゲてきさらにハゲてきてるしね、もうそりゃ老けて見えるよねって思って、まあ、その時は別に普通にまあ心に留めてね終わったんですけど、何やらそれが本当にショックだったのか心にすごい響いていたのか知らないんですけど、今週見た夢がね、 髪の毛がほとんど白髪になっていて急に老けた夢ね、顔とかシワシワで、そんな夢を見てね、俺すんげえ急に老けたなーって夢の中で思って、もショッキングっていうことなんですよ。でこの夢判断、夢判断の仕方もねどうしたらいいのか分かんないんですけど、適当にインターネットで、白髪スペース夢判断でね、出たところ、まあ、パッとね読んでいこうっていうぐらいのアバウトがねただなかったんですよ。先週ね見た腕スペースモンブラン夢判断はね、何も出てこなかったんですけども、そういう日もあるのでね、まあ、分かるときはやっていこうというところなんですけども、で白髪になる夢ね、これは健康に対する不安や老いへの恐れを表しています。または若いのに老けた考えを持つ人がコンプレックスから見る場合がありますというねことなんですよ。でこの場合夢、まあ、判断では不運に見舞われそうなことを暗示して生まれます。裏切り、トラブルなど大切な人との信頼関係が壊れるような出来事が起こるかもしれません。また紙の夢は健康状態も示します。不規則な生活をしているのかもね、という感じらしいですよ。あと、白髪には、精力の衰えという意味があります。今あなたは心身ともに疲労していてダウン寸前、っていうねことらしいですよ。ということで、僕はもう終わるというね、俺終了のお知らせが暗示ということでね出たんじゃないかということなんですよ。白髪、まあ、健康ね、もうニキビ治んないしね、1週間経っても少し落ち着いたと思うんですけど、あと1週間だね、2週間ぐらいしたら多分ニキビがなくなるんじゃないかと思うので、あとはもうハゲ上がり具合とあとデブ具合、この辺しっかりしないと、まあちょっとね健康じゃなくなってるね。多分成人してから一番今体の調子悪い気もするんだよね。なのでもう本当にもうご飯とかもさ、この間親父が来て野菜ジュースをいっぱい置いていってくれたよね。うん、そんぐらいです。なのでちゃんとしないとねいかん、食生活をしっかりしないといかんということでね、料理作ってくれる女の子を募集中です、ね、体に野菜とね魚、もうこういう料理を作れる子ね別にいいんですよ。男はね、男の子には肉じゃが作っとけばいいでしょみたいなね、風に捉えてる女子多いかもしれないですけど、いや普通に人間ね、日本人はみんな和食好きだよ。でもわかんない、男はみんな好きだよ、女ぐらいでしょ、イタリアン、フランス料理みたいなさ、もううぜーみたいな、全部みりんと醤油使ってろよみたいなね話なのでね、何でもみりんと醤油で煮込んでくれればね何でもいいので、野菜も醤油で炒めてくれれば何でもいいのでね、本当にもうシャラクセー、おしゃれなパスタとかをシャラクセーみたいなね感じいいんだろ、別に適当に作って最後にね、しそをね千切りにしてパラパラ上からかければ全部おしゃれに見えんだろみたいなところありますから、まあそんなんですよ。食生活を変えなくちゃいけないということでね、ちょっと今週っていうかおからを食べたいと、よくあるでしょお惣菜コーナーにおからのお惣菜、あれが一番いいんじゃないかなと思って、やっぱり大豆食品が体に一番いいし、おからは何より安いと、豆腐作った時のねいらない部分みたいな感じですから、おからで美味しいしお腹たまりそうだし、ちょっと作ろうかなと思って、で今週スーパー行ってねおから探したんですけど、おからないんだよね。だみんな どこで買ってるのっていう、実家とかでさ おから食うよね、たまに。ウの花っていうかね、食うんだけど、あれは何、やっぱ豆腐屋さんとか行かないとおから売ってないのかねって思うんだけどね。まあそんなんでね、今週はちょっとなんとかおからをね、ゲットして、でもう給食ばりにね、大きな鍋でおからを煮込みたいと思っております。おからブーム到来の予感来るよ。女子高生とか超おからやばいんだけどって来ないですね。いいんです、もうなかったらもうね、普通に閉店間際のスーパー行っておからのお惣菜半額で買って終了というね感じでしょうけど、まあそんなのかな。でちょっとお便りいっぱいいただいてんだよね、読めない読めないね、です。でも読んでますよ、読んでるけど読めないっていうところですから、ラジオで発言ができない、ただ俺はちゃんと認識してるからね、お便りいただけると嬉しいです。そしてブラウザーがちょっと止まりそうです。大丈夫ですか、うん、パソコン変えたいね、新しいのにね。でも大丈夫、みんながね、1000人から1円ねもらう、そんなアイデアをね出してくれたら僕もパソコンも買えるし、リスナーの借金も返せるしということでね、頑張りたいんですけどもね。じゃあお便りはどうしよう、お便り読みたい、お便り読みたいんだけどどっから読めばいい、いや分かった、読む、どこ行った、読めない、読めないぞ、いやもういい、探しながらちょっとコーナーします。コーナー今日多いだろね、思いますけども、コーナー、どれだ今日のコーナーは、ウィークリーピックアップニコニコ動画です。やっていきたいんですよね。まあ、お便りもいただいてるんでね、ちょっと読んでいきたいと思うんですけども、ラジオネーム K さん、毎週お疲れ様です。さてパルさんなら知っているかもしれませんが、女性の化粧って怖いですね。ニコニコですがラジオ前にぜひ見てください。これ URL ね、書いていただいてます。そして女性の化粧、化粧をしなければブスだけど化粧をして美人な女性はありかなど、議論を楽しく語ってほしいです。それでは今日はラジオ聞けそうにないので楽しみにポッドキャスト待ってます。お体に気をつけてくださいね。チンチンマンマンドピュドピュというね、お便りありがとうございます。ありがとうございます。チンチンマンマンドピュドピュね、こういうね、お便り好きですよ僕は。でせっかくねこうやって書いてくれたので、ちょうどね僕も今週ね、ご紹介したいというところだったんでね、ポッドキャスト新着じゃピウィークリーピックアップニコニコ動画ねしていきたいと思うんですけど、今週このミクシーのニュースとかでもね出て、女性の化粧のね動画が出てて、多分かなり見てる人多いんじゃないかなと思うんだけど、タイトルがね、伝説のニコ生化粧配信、まあ、前編っていうのはね、まあ、前編後編あって前編が一番再生数多いんですけど、まあ、俺が一番最初に見た時は再生数10万ぐらいだったんですけど、ちゃんと普通にニコニコのランキングにも乗っかってて、で今見るともう87万再生になってるんでね、でとんでもない爆発してるんですけど、これ自体を知ったのは、その、友人からね、2ちゃんでこんなのちょっと今盛り上がってるぞっつって教えてもらって、で、その時はね、別にニコニコ動画とかにもアップされてなかったし、ニュースとかにもなってなかったんですけど、で、その後ね、次の日とかに見たら、ランキング入っててね、見たら、ああ、この間教えてもらったやつだって言って見たら、とんでもなくてね、面白くて。なので、ぜひね、皆さん、見たらいいと思うよってことなんですけど、ケミーキラーっていうね、生主、まあ、キラー様 がね、まあ、化粧配信するんですけど、まあ、最初パッて見るとね、江住真紀子みたいなね、あごめんなさい、汚い江住真紀子みたいなね感じの人がバッて出てね、でこれからね化粧配信しますよと。で、まあ、本当に30分の枠ですよ。30分の枠で、別人に変わるという、ね、ことで、いやこれは評価に値する、ね、勢いなんですけど、女の子やっぱし化粧やっぱ1時間とかさ、もっとかかる人いっぱいいると思うんだけど、30分でここまでできたらすごいよねって思うし、で15分ぐらいでもう十分変わってるから、まあ、この人20分もあればね十分毎日化粧できるんだろうなって思うと、ちょっと女性の皆さんぜひ参考にしたらいいんじゃないかなって思うんですけど、結局女は目だよねっていう、だ言ってもさ眉毛まあ眉毛を描かないっていうのもあるけど、だないものを追加するっていうのは俺ちょっとなしだと思うんだよ本当は。だって眉毛ないのに描くでしょ、でまつ毛ないのにつけるでしょ、それはダメでしょ、そして一重なのを二重にしちゃまずいでしょって思うんです本当は。だからそれ以外だったらねいいんですよ。あと本当はね、肌が汚くてシミだらけだけどね、ベースメイクでカバーとかね、本当はやめてほしいんですけど、できる限りすっぴん美人がね、いいよねって思うんですけどね。議論はあるかなこの辺はね、なんとも言えないよね。ただこのちょっと声がおかしいな、ちょっと水分取るわ、ちょっと待ってください。ただこのね配信者のキラー様はなんだろう、もう人間性能が高いから、まあ、どっちでもね、まあ、それは美人の方はすごい美人なんだけど、化粧すると取って江住真紀子の壊れた方になってもそれでも人間性能高いから魅力的なんだよねっていうのはあるんですよ。だからこれもう俺多分ねこの30分のやつを、多分4回5回ずっと見てるんですけど、何回もぐるぐるしてね、1周して2周目入るときね、衝撃を受けます。あれお前誰だってねみんななると思うんですけど、ぜひ見たらいいと思います。もう一回言っとくね、多分でも結構みんな見てると思うんだよね、伝説のニコ生化粧配信前編というねことで、ぜひ見てください。まあ後悔しないでしょう、面白いでしょうということでね、まあ女性の化粧に関してはね、またちょっと機会を設けてね、喋りたいと思うんですけど、まあ言ってもだ、そしたらもう普通にデフォルトで俺たち男は眉毛がなくて一重で、でまつ毛もないという顔を想像して女の子を見るべきだと思うんですよ。まあ、一重と二重はな、だアイプチを販売規制しようぜっていうねことじゃないですか。もう一重もう詐欺でしょ。一重が二重になったら違う人でしょ。だからね、生命線がで手の生命線がね、手のひらもう本当にもう数センチしかない人がもうすげえ爪を立てて生命線がピーって伸ばしてるのと変わんないですからね。なのでだからアイプチ撲滅委員会を設立してなんとかしたいなって、このギャップ萌えじゃないじゃん、ギャップないでしょこれ完全に。だからやっぱしせめて一重と二重のね、でも一重でもねアイライン太くね濃くやったら二重になんかあんま気にならなくなっちゃうから難しいよねってことで、 なんかそんなに化粧としてもそこまで変わらないような化粧にしてほしいなっていうのが、男の意見一つですよ、ね、ほんとだから絶対もう女は全員眉毛がなくて一重、ね、こういう風に女を見ましょうみんなで。そしたらあの何かあってもね、心が折れることないと思いますんでね。いかがでしょうか。そういうアプリ作ればいいんじゃない。あーまたビジネスモデルを喋ってしまった。 iPhone アプリこれいいんじゃないですかね。女の子の写真をねカシャッと撮ると眉毛がなくなって、ね、一重になるっていうね。あなたのすっぴんこうよみたいなね、アプリをぜひ作ったら売れると思うのでね、ぜひ作ってください。そしてお金をください。ありがとうございます。そんじゃあね、お便り思うと思うんだけど、どうすんのこれ。ちょっとお便りもらいすぎで読めなすぎなんですけど、じゃあもうね、ちょっとお便りを選んで読むしかないです。ババッといきましょう。じゃあお別れのコーナーね。じゃあ お別れのコーナーということでね、読めなかったお手紙と話したかったことをつらつら言って今日も終わりたいと思うんですけども、じゃあお便り、ラジオネームラジオさん、突然ですが AKB を卒業した方が AV に出演するそうです。僕は未成年だし AKB に興味ないけど世間では騒がれているのでぜひ買ってレビューしてくださいというね、お便りありがとうございます。じゃあ見ますね。どこから出るんでしょう。無敵ですか。無敵レーベルから出るんですか。わかんない。最近の無敵はね、あ、ごめんなさい、無敵レーベルはね、芸能人専門のあのレーベルですけどもね。まあ、僕も AKB あまりねわからない、おじさんなんでわからないんでね、あれですけど、もし見る機会があったらレビューしたいと思います。はい。あとラジオネーム265番さん、ニコ生で FX 放送する気はないのっていうね、お便りありがとうございます。 FX 放送はねやっぱ煽られちゃうから、俺も結構見てるんですよ。この間も、いや、そうです。4億円持ってる、4億円の人ってのがいて、ニコニコ生放送で4億円を、運用、FX でね、運用するっていう生主の人がいて、まあ、この人なんか一時5億だか6億まで行きましたけど、今週ね、すんげーの食らって、1億3000万ぐらいね、なんか減ってましたけど、ね、4億円とか溶かすっていうね、素敵な人。そして、他、まあ、そこでゆきさんっていう人かな。で、あとは、よく見てるのは、塾講師っていう人がいるんですけど、そして1000万ね、で運用していたんですけど、この間、いくら ?600 万 ?500 万ぐらいね、やられて、なんか、とんでもないことになってましたね。でまたなんか300万ぐらいから始めるということでね、やってましたけど、まあそんなんでね、大変なんですよやっぱし。で結構いろいろ言われるから、ああじゃないこうじゃないと耐えられないからね。あと俺はそんなに詳しくないし、なので耐えられないので、FX 放送はなーちょっと難しいかなと思っていますね。あと俺 FX 卒業するしっていうね、普通のまっとうな人間になりますよまたね。はい、ありがとうございます。ラジオネーム牛島くん、パルさんこんちゃーす。この頃急に iPhone4 が欲しいのですが、正直使いやすさなどはどうですか。なんか握り方で電波おかしくなるとか評判は最悪な気がしますが、買いですかね。なんか故障したら7万円などの噂も聞きますが怖いです。 3GS の方がエースか教えてってね、ことです。あとパルさん、せっかく iPhone 買ったのにいつニコ生で外配信するんですか、すごく楽しみにしてますってね、お便りありがとうございます。 iPhone4 ね、いいと思いますよ。電波握り方で電波がねどうのっていうことで、今週なんかニュースでそれを解消するっていうかね、そのバンパーっていうの、周りのそういうなんだろう、ケースみたいなのがね、無償で配布されるみたいなね、ニュース出ましたから。 まあその辺もあるからそれつけちゃえばね何も、問題はないので、そう考えると俺 iPhone4 そこそこいいんじゃないかなと思いますけど、まあ何に使うわけでもないしね、ただまあ流行りに乗っとけというところで、別に 3GS でもいいと思うんですけどね、むしろ形的に 3GS の方がかっこいいかもしれないけど、まあ買いかな、買いだな、うん。ただ壊した時にね、まあ、大変ですから、そこが大変ですけれども、まあ新しいものはね、あまりノーリスクで新しいものできるんだったらしちゃった方がいいんじゃないかなって思いますけどね。はい、では ラジオネーム猪猫さん、パルさん、ヤッホー、職場の仲間にネトラジ宣伝しましたし、PSP の初音ミクプロジェクト DIVA2 を買うか迷ってます、どうすればよいかなっていうね、お便りありがとうございます。宣伝ありがとうございます、よく宣伝できたねっていうこととね、あと PSP の初音ミクプロジェクト DIVA2 ね、買おうか迷ってるということで、俺これやったことないんですけど、ニコニコにねたまに動画上がってるからそれを見たりするんですけど、またあのいいのがいっぱい出てますから、今週見たねニコニコの動画の方でも、なんだっけ、りょうさん、今スーパーセルとかでねやってるりょうさんの書き下ろしも出ましたからね、このプロジェクト DIVA2 のためにね、それを見るだけでも価値があるんじゃないかなとちょっと思ってるんでね、まあ、買いかなと、僕は買わないけど買いかなと思っております。ありがとうございます。そんな感じかな、全然読めなかったね。そして100円じゃ、100円じゃない、100人から1円の話が1個も来ないです。わーい、おかしいだろう。まあ今普通に考えると、ラジオをね、まあこれ通常の放送はラジオ普通に無料でやってますけど、まあ、特別編みたいなので作って、まあ有料でね105円とかでやるっていうのが現実的かななんて思うんですけど、一応リスナー数もねそろそろ1500人いきますし、その中の100人ぐらいがね買ってくれれば100円で、まあ手数料いろいろあると思うからアップルに行っちゃうのはね、残って4割とかだとしても100人くれたらね40円 ×100 ですから4000円になると何になるんだこの4000円。まあいいでしょう、1回飲み行けるでしょう、安いところ行ったら2回飲みに行けるから。まあ変な話、これ100人ですけど、これ1000人が買ってくれたらね、バンバン剤、これを毎週やったらさらにバンバン剤、またお金の話ばっかりですね。お金がないときはそうなるんですよね、早く多分安定した職業につけとね、そういう声しか聞こえません。じゃああとこれだけ読んじゃおうかな、これだけ読めるかな、ちょっと待ってね。は読みたいんだけどな、読めないのが多いね。はい、じゃあ新鮮なうちに読みましょう。ラジオネーム風子さん、さっきの介護の、ね、話、私は介護職ではありませんが施設で働いていました。介護職はお金や社会的安定のためだけに続けていくのは大変ですよ。組織や上司、同僚との人間関係が大変なのはどの仕事も同じですが、利用されているお年寄りや障害のある方との対応は普段の知り合いとの会話などからは想像できないものがあります。認知症や知的障害の方、固定観念のあるお年寄りの方は発言や行動が激しい場合もあり、気持ち悪い、怖くて嫌な人だと思われがちです。それをこの人たちは苦しんでいるから、どうしたら少しでも穏やかな気持ちにしてあげられるだろうと考えられるのが介護の職員です。体力的にも厳しいです。 身長が高い人や体重が重い人の介助もあり、技術でカバーできる部分もありますが、それでも厳しいです。夏の入浴介助は汗だくなんてものじゃありません。全身がびっしょりです。どんなに心を込めて相手を思い良い関係を構築できたとしても、たまに面会に来るご家族には文句を言われてしまうこともあります。そして老人介護の場合、多くは最後に来るのは死の別れです。毎日家族以上に一緒にいる時間も長く、心を込めて接していた人との別れは、最初はかなりきついです。しかしその死から学ぶことはとても多いのです。仕事として学びではなく人間としての学びです。寝たきりだったのに毎日ケアで座れるようになった時の後、こちらが嬉しくなります。お年寄りにありがとうと言われた時の嬉しさは格別です。介護の仕事は本気でやりたいと思う人には素敵な仕事ですよ。介護の資格も増えていくようだし、医療関係にも視野も広げる人もいます。優等生ぶった発言ですいません。スカトロとか毎日で慣れます。その程度ではビビらなくなりますという、ね、お便りいただきました。ありがとうございます、ね、参考にしてください。本当にもう本当に今のお手紙に全てが詰まってるねって思います。真っ当な人が聞いてるんですねって先週も言いましたけど、本当に真っ当な人だったね。なんでね、なんで童貞ネット聞いてるんだ、ね、なんで伊集院光が好きなんだという感じですけど、でも結局そういうことだよね。やっぱり老人ね、ご老人は結構そういうことだからね、集約されてるね本当に。だから介護職ちょっと考えたことある人ね、今の分もうこれテンプレで2ちゃんとかでね、2ちゃんとかで介護とかあってどうしようかな、いいのかなみたいなね、スレッドを貼ってたらね、これテンプレで貼ってあげればね、ズーンつって俺やっぱ介護やめるわってなると思うんで、いや本当に真実だねと思って。あともう逆に言うとね、お便りくれた風子さんもうスカトロマニアということでね、もう逆に彼氏がね、彼氏彼女がスカトロを強要してくるようだったら、介護職に就けば慣れるからスカトロができるようになると、ね、強制スカトロが可能になるということで、そういうことで、ね、仕事を利用するってのもありじゃない、いやなしですけどだと思います。じゃあね、そんなんで、ラジオネーム、スモーキースモーカーさん、1人1円の券、有料で105円ぐらいって、無料で現在16人しか聞いてませんよ、無理でしょうってね、お便りありがとうございます。リアルタイム聞いてるやつ少ねえな、ポッドキャストですから、ポッドキャストの人数見てくださいね。もう聞いてるか聞いてないか分かんないんですけど、まあそんなんで今日はこんなん、またね、時間オーバーしちゃいました。ではこんなんかな、何もね、身のない話ばっかりですね、いつもね。来週ね、あるよなんか身のあることは。というわけで来週は7月25日また11時からね、1時間やっていきたいと思います。今度はね、時間きっちりやっていきたいと思いますんでね、ぜひ聞いてください。じゃあまあそんな感じかな、話したいことも大体話したしね。ただお便りね、ちょっとね読めなくて本当ごめんなさい、いっぱいもらってるんですけど、1時間の枠じゃ無理だよね本当にね、ちょっとねと思って、まあなんとかうまい方法考えていきたいと思います。そんじゃあちょっとね、他お便りももう全部こんな感じで申し訳ないですけども、またね来週ね、読めたら読みたいと思います。いいのかな、なんか半端な感じがしますか、大丈夫ですか。まあぜひ今日言ったね、曲げくどいなって言われるかもしれないですけど、一応復習でニコ生ね、ニコニコ動画ね、伝説のニコ生化粧配信、まあよかったら見てください、面白いと思います。あとアリエッティ見たいと思ってる女子、お便りください。そして俺の健康面ね、健康面気にしちゃってる女子、 料理作ってください。あと化粧は一重二重にするのやめてくださいということでね、素敵な総括ができたと思うんでね、またじゃあ来週やっていきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。じゃあ今週もね、1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあまた来週お会いいたしましょう。さよなら。